時間となりました。ただいまより礼拝を始めます。
新年おめでとうございます。新しい年、皆さんのお顔も一段と引き締まっているように思います。どうぞ今年もよろしくお願いいたします。私の家の庭には毎冬小鳥が飛んでまいります。いろんな鳥が来ますが、だいたい毎日来るのはヒヨドリとメジロですね。ヒヨドリは氷潮、漂う鳥ですね。渡り鳥ではないですけども、冬になると餌を求めて南の方にやってきます。だいたいヒヨドリもメジロもつがいで来ますね。庭で来ます、餌場を一つにしますと喧嘩しますので、こう2箇所に2メーターぐらい離れたところに餌場を作って、おりますと喧嘩せずに餌を食べております。みかんをこう2つに割ってですね、こう置いてるわけですけども、連れ合いはみかんがもったいないと言いながらも、バードウォッチングを楽しんでおります。小鳥のことを思うとですね、今日の御言葉であります、スズメを思うわけですけども、鳥も人間と同じ神様の被造物ですから、愛おしくなってまいります。先ほど詩式の方に読んでいただきました。庭のスズメは1アサリオンで売られているではないか。しかもあなた方の父の許しがなければその1羽も地に落ちることがない。1アサリオンというのは1デナリの16分の1です。1デナリというのは日当の額ですね。ですから今の お金にしますと、だいたい日当7000円としますと、その16分の1ですから、430円ぐらいですか。ですから庭のスズメが、400円くらいの、そういうふうに取りに足らない、小さな動物であるけれども、偶然には地に落ちて死ぬことはないと、そこには神様の御心がありご計画があるという意味です。ここでイエス様は私たちが神を恐れるべき理由について語られています。今日はもう結論が早いですよ。今日のテーマです。それは私たちが神を恐れるのは第一に裁きがあるからです。聖書には、神様が民を裁くという箇所がたくさんありますけれども、その中で代表的なところですね、ヤコブの手紙2章13節、憐れみを行わなかった者に対しては呵責のない裁きが下される。どんなことでも見逃さない 容赦ない裁きです、まあ、怖いですね。そしてその第二に神様がおられるからです。ヘブル人への手紙7章25節には次のようにあります。イエスは常に生きて人々のために神に取りなしをしておられるので、ご自分を通して神に近づく者を完全に救うことがおできになります。イエス様は常に生きて取りなしをしておられる。そして私たちが神を恐れるべき理由の第三は、神が私たちのことをすべて知っておられるからです。一部始終を知っておられます。私たちが想像できないイメージできない部分までも神様はすべてご存知です。そして誤解入されます。決して沈黙されたり無関心になったりはされません。マタイ実証30節には、またあなた方の髪の毛までも皆数えられているとあります。私たちのこの髪の毛ですね、だいたい10万本って言われておりますけども、まあ、私なんかも6万本ぐらいだと思いますが、ね、6万何千何百何十何本、神様はご存知です。私は教会の行き帰りに、そちらの17号線ですねを通って、来ております。道沿いに P ゾーンというパチンコ屋さんがありますね。看板に日本最大級と書いてあります。何が最大級か分かりませんけども、まあ最大級というだけあって車がですねたくさん駐車してます。数百台。いつもそれを見るたびに、アメリカの教会、韓国の教会はこれの数倍数十倍の車が教会の周りにこのねずらーっとこう駐車しているんだろうなと、そういうふうに思います。またそこに来て情熱を持ってそこに来ておられるパチンコをする人ですね、大抵の人が負けるわけですよね。そして散財して何千円何万円というお金を使って、ああ今日はついてなかった、まあ、そのようなことをつぶやきながら、徒労感罪悪感を負いながら、岐路についているんだろうと、そういうふうに思います。まあ、かつて私も賭け麻雀というものをやっていた時期がありましたので、ありましたですよ、過去形ですよ今やってます。ですからパチンコをする、そこに情熱を注ぐ人の気持ちがよくわかります。でも神様がその一部始終を見ておられるということがわかると、そんな非建設的なことはやっておれないですね。次に、私たちが神を信じるものであれば必ず覚えておかなければならないことが一つあります。それはこの世の出来事には偶然はないということですね。すべて必然です。私がこの70歳を過ぎて牧師をに就任したということは、 偶然でしょうか。知人がメールで、71歳になって、牧師に就任したということが噂になってるというようなことをね、なんかそんなことの意味のメールをよこしてきておりましたが、私はこのことが必然だと思っています。私は人一倍のこの身の回りの人の死、亡くなられたことをたくさん見てきております。私には妹2人、姉2人がいました。私が5歳の時に2歳の妹が亡くなりました。そして私が10歳の時に5歳の妹が亡くなりました。そして私が20歳の時に7歳上の姉が出産で子供とも亡くなりました。そして一人残った姉が59歳亡くなりました。まあ比較的長く生きたわけですけども、亡くなりました。小さい頃からそういう死ということをですね、見てまいりました。まあ社会に出てからもまあ同僚だったとかそういう仲間だとかが死んでいきました。社会に出て、また会社を始めて、特にバブルの始めた頃は、たくさんの経営者が、身の回りの経営者が、自ら命を絶っていきました。まあ普通の人よりか多分3倍ぐらいその身近な人がの死をですね、見てきたと思います。その度に、その人生の虚しさ、寂しさ、死の意味を考えざるを得ませんでした。亡くなっていった人たち、どの人も使命がある、そのことを思うときに、この世に生き残っている私は、これは意味がある、必然だと私は思っています。牧師への働きへと導かれたことが必然的にであるということは私は見えてまいります。私たちクリスチャンは、すべての出来事は必然だということを知っていますので、ついてないなというような言葉は、いませんね。いますか。クリスチャンはついてないなというような言葉を言ってはいけません。まあ、全ては必然です。クリスチャンに起こる全てのことは神の摂理であり、神のご計画です。この世で悔しい目に遭ったり苦しみに遭うとき、神様を恨んではいけません。そのようなときはさらに神様により頼まなければなりません。必ず神様は私たちを良い道へと導いてくださいます。特に私たちの人間的な考えでは到底理解できないようなことがこの世にはたくさんあります。自分や自分の周りが困難に陥るとき、私たちは信仰の目を持って見ることによって、良い御心は必ずそこにあるというふうに、そういうことを見出します。イエス様は 私たちが迫害やあざけりや苦しみに遭うとき、覚えておくべきことがあると言われました。32、33節です。だから人の前で私を受け入れる者を、私もまた天にいます私の父の前で受け入れるであろう。しかし人の前で私を拒む者を、私も天にいます私の父の前で拒むであろう。これは現在の私たちの信仰の態度が救いを決定するという意味です。あなた方がこういう人生を生きるなら、こういう祝福を与えると言っておられるのです。人々はどうして嘘をつくのでしょうか。それは現在のその嘘とその未来が結びついてないからです。まあ、この世はこの世、あの世はあの世と、そのように切り離して考えているからでしょう。人々はなぜ悪いことをするのでしょうか。そのことが未来と関係ないと考えるからです。現在はうまく切り抜けさえすればなんとかなる、大丈夫だと考えます。それで、まあ、簡単に罪を犯します。しかし人の目には覆われていたとしても、神はすべて知っておられ、完全に隠れていることも時が来ると屋上で言い広められるのです。27節にあります。以前読んだ本の中に次のようなことが書かれていました。私たちが死んで天の国に行ったときに、私たちの一生が映像に記録されているのがあって、それを多くの人とみんなでこのそれを見せられるということです。人に知られたくない、隠していたことが人前にさらされる、どんなにショックでしょうか。皆さん耐えられますか。神はすべてのことを知っておられ、見ておられるのです。32、33節をリビングバイブルは次のように訳しています。もしあなた方が誰の前でも私はイエスの友達だと認めるなら、私も天の父の前であなた方を私の友達とはっきり認めましょう。しかしもし人々の前でイエスなんか知るもんかというなら、私もまた天の父の前であなた方を知らないとはっきり言いましょう。この御言葉には2つの意味があります。一つは、私たちは心の中でイエス様を信じて受け入れるだけでなく、必ず人の前で告白しなければならないという意味です。そしてもう一つは、イエス様は神と人間を結びつける仲介者であり大祭司だという意味です。イエス様を通らないで神の国に入ることのできる人はいません。イエス様を通って初めて神の子となり、永遠の命を得ることになるのです。まあ、ある人は、まあ、こう考えるかもしれません。私たちがこの世でいいことをして、いいこと、いい心を持てば、 天はそれを認めて、ね、いいことをしている。感動するだろう。いいえ、天は感動しません。人間の善行や道徳は神の国に行くことには何の手助けにもなりません。神の国はイエス様を通らなくては行くことができないのです。救いというのは、私はイエス様を信じますという意味ではなく、主が私はあなたを知っていますそう言ってくださることを意味します。つまり私たちがイエス様を知っていることが重要なのではなく、イエス様があなたを知っていると言ってくださることを私たちが聞くことが重要なのです。私たちは偽って主よ主よということも、また形式的に教会に通うこともできます。イエス様は言われました。本当にあなたは世で私を認めましたか？私のことを証ししましたか？本当に信じましたか？世で私を証ししたなら、私もあなたを神の前で証ししましょう。しかし、どんなに上辺で信じるふりをしても、心の中であなたが私のことを証ししなかったなら、神の前で私はあなたを知らないと言うでしょう。私たちがイエス様を信じると叫んだり、イエス様を受け入れたと言ったりすることは、することよりも重要なのは、イエス様が次のように語ってくださることです。私はあなたを知っています。あなたは私のために祈ってくれましたね。私のために苦しみに遭いましたね。私のためにあざけられましたね。私のために裸になり、飢えを味わいましたね。私はあなたのことをよく知っています。私たちが歩いていますこの人生は、あっという間に終わりますよ。この年になったらだんだん分かってきます。皆さん、現在の信仰で天の御国に入る確信を持てますでしょうか？永遠の命の確信を持てますでしょうか？イエス様からあなたのことはよく知っていると言われるような信仰生活を送ろうではありませんか？私は4月になりますと牧会2年目になります。前期高齢者2年目でもあります。そして後期高齢者、末期高齢者、場合によっては行方不明高齢者になるかもしれませんが、神様の道を粛々と歩いていきたいと願っております。そしていずれ天の御国に凱旋して、神様から君のことはよく知っていると言われることを願っています。皆さん共にイエス様のことを証しする一年としてまいりましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、今年最初の主日礼拝において神様を恐れるべき理由を改めて教えていただき感謝いたします。神様は私たちの一部始終をすべてご存じだということを、私たちが片時も忘れることがありませんように、私たちがこの新しい一年を主に従順に従いゆく日々でありますように導いてください。 確信の持てる信仰生活へと導いてください。この感謝と願いを尊き主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。